この番組はみんなのためにそして自分のためにをコンセプトに二人が理解を深めたいことを解説していきます。こんにちは、鬼おろしです。
こんにちは、かいわれです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は前回に引き続いて備えあれば憂いなし、ローリングストックのすすめその2ということでお話をしていきたいと思います。
はい。
の前に、実は今回から収録機器が変わっております。
いい感じになってますよ今。
はいはい、ということで今回からこんな感じでやっていこうと思います。
はい、
はい。まずおさらいです。
うん。
ローリングストックとは何でしたでしょう。
非常時に備えて食べ物を備蓄してでちょっとずつ食べて補充してっていうことをやるやつ。
はい、そうです。大まかに正解です。
はい、
はい。普段から少し多めに食材や加工品を買っておいて、使ったら使った分だけ新しく買い足していくことによって常に一定量の食材を備蓄しておく方法のことを言います。
それそれ。
はい、はい、でこれは今回は食生活編なので食材について扱うんですが、
うん、
日用品でも同じことが言えます。
うん。
例えばトイレットペーパーとか、
はいはいはい、
ティッシュペーパーとか、
なるほどね、
洗剤とかそういったものも使いながら新しく買い足して備蓄をしていこうということですね。
うん。
はい。ポイントは2つあります。
はい。
1つ目、日常生活で消費をしながら備蓄をしていく。
うん。
うん、この消費をしながらっていうのがポイントになってきます。
そうだね。
はい。2つ目、古いものから使って使った分は必ず補充をしましょう。
はい、
はい、古いものから使っていくっていうことで、あら賞味期限が切れていたわっていうことがないようにしていこうねっていうお話ですね。
うんうん、はい、
はい。では今回はですね、レトルト食品についてお話をしてみたいと思います。
レトルトか、なるほど。
使います？
最近はもう全然使わないかな、ほとんど。
うんうん。
あ、でもあれが好きだよ。あの、無印良品のカレーが好き。
うん、ああ、めっちゃ種類あるよね、
あれね。そうそうそう。あれは美味しいんだよね、うんうん、すごい。
いいですね。
うん。
はい、今回は JNET21 というサイトがわかりやすかったので、
うん、
そちらを参考にしてお話をしてみたいと思います。
はい。
はい。では、かいわれくん。
はい。
質問です。
何でしょう。
レトルトって何か知ってますか？
いやー、レトルトは何だろうな、わかりません。
はい、私も知らなかったです。はい、レトルトというのは言葉自体はですね、もともとは科学用語で蒸留釜という意味だそうです。
蒸留釜。
うん。
はい。
はい。高圧釜で120度、4分以上という高温、高圧で殺菌されたパウチ状、袋状のものとか、トレー容器などに詰められた食品のことをレトルト食品と呼んだそうです。
うん。加熱処理して保存されているもの。
そうですね。
はいはい。
はい。では、そんなレトルト食品なんですが、歴史を紐解いてみたいと思います。
うん。
1950年代に米国陸軍が缶詰に代わる軍用携帯食として開発したのが始まりだそうです。
あ、缶詰の方が早いんだ。
うん。で、その元々あった缶詰の重さであるとか、うん、空き缶の処理の問題を改善することが狙いだった。い
や、今も大変だよ。
で、缶詰会の時もこの話したなと思って、うん、やっぱりデメリットだったんだなっていうのはね、
なるほど、
昔から思われていたようです。
はい、
はい。その後ですね、アポロ計画で宇宙食に採用されたことで多くの食品メーカーに世界的に注目されて広まっていきました。では日本ではどんな風にレトルト食品が始まったかというと、
はいはい、
1969年、大塚食品工業さん、現在の大塚食品さんですね、そちらから世界初の一般向けレトルトとしてボンカレーが発売されました。
カレーなんだ最初。
うん。
えー、
世界初めてに一般向けっていうところがね、日本の企業さんが頑張ったんだなっていうのが分かりますね。
世界で初なんだね、うん、すごいね。
で、3分温めるだけですぐ食べられるというのがコンセプトだったそうです。はい、といったところが歴史のお話でした。では引き続いてレトルトの種類についてお話をしてみたいと思います。
うん、
先ほどから出ておりますカレー、
カレー、
シチュー、
はいはい、
パスタソース、
はいはい、
なんかは皆さん使うかなって思うんですけど、うん、さらにおでんとか、
うん、
ハンバーグ、あと魚肉ソーセージ、
はいはいはい、
おかゆ、ご飯、
うん、
甘いもので言ったらぜ
ん
ざい、
うん、
などなど非常にたくさんの種類が出回っておりますね。
確かにね。
で、一点注意なんですけれども、
うん、
真空されているものでも、
うん、
十分な加熱殺菌がされていないものはボツリヌス菌という食中毒菌が繁殖する恐れがあります。
うん、
なので後ろに書いてある表示を確認するようにしましょう。
何を見ればいいんだろう。
はい、気密性の容器で密閉し加熱加圧殺菌されていますっていうことが表記してあるのがこのレトルト食品になっております。
あ、ちゃんと書いてあるんだね。
そうです。で、製造者さん側はこの書くことが義務付けられている、
うん、
定められています。はい、今ボツリヌス菌っていう菌について名前を出したんだけど、
うん、
どんな菌かっていうと、
うん、
嫌気性の食中毒菌です。
嫌気性、
はい、空気を嫌うと書いて嫌気性、酸素がない環境を好む菌なんですね。
そんなのがいるん
だ。はい、でこの食中毒菌が体内に入ってしまうとどんな症状が起こるかっていうと、
うん、
主に麻痺の症状が見られます。
へ、
筋肉が弛緩してしまって例えばまぶたが下がってくるとか、うん、物が二重に見えてしまうとか、嚥下力が下がる、飲み込みにくくなるとか、
うん、
ひどい場合には呼吸困難に陥るということもね、あるそうなので注意をしましょう。はい、ということで、種類の話ですね、
うん、
はい、引き続きましてレトルト食品のいいところ、メリットですね、5つ挙げてみます。
うん、
1つ目、高温高圧で殺菌されているので保存量や殺菌量を使用しなくて良いという特徴があります。
なるほどね。
2つ目、真空下で真空の状態で処理をされているので、
うん、
ビタミンなどの栄養素の流出が少ないです。
あ、はいはいはい、
密閉されているので、
うん、
で3つ目、常温で長期間保存が可能です。
便利だね。
そう、これは本当にローリングストック備蓄をしておくっていうことで非常にいいことだなと思います。4つ目、短時間の加熱で調理ができます。
これも便利だね。
そう、さっき言ってたみたいに3分温めるだけでいいとか、あと物によってはそのまま食べても美味しいものもありますね。はい、そして特徴5つ目です。軽い、開けやすい、かさばらない。
はいはいはい、
はい、これがその缶詰との違いかなと思います。
うん、
処分がしやすいですね。
いいですね。
はい、
レトルトパッキングのうまい開け方って知ってる？
あ
のさ、片方から開けるとさ、
うん、
なんていうの？
だんだん
すごいずれて開いて、
そうそうそう、わかるわかる。
最終的に切れなくなっちゃうじゃん。うん、
めっちゃビラーンってなるよね。
ツイッターでいい開け方を見たんだけど、
うん、
半分、縦半分に折って、
はい、
両方の部分を掴んで開けると、
うんうん、
すごく綺麗に切れるんだよね。
あ、そうかそうか。折りたたんだ状態で、そうそうそう、同時に
ビッ、そう、同時に切れ目を切るとかなり綺麗に切れて、とてもいいです。
はい、いいことを教えてもらいました。みんなやってみましょう。はい、ということでここまでがレトルト食品のメリットのお話ですね。
うんうんうん、
はい、では。続きまして、レトルト食品を使ったおすすめレシピをお話ししてみたいと思います。
いいね、
うん、まずは心からだといえば、こんな感じになってきております。 3つかな、ご紹介します。
うん。
1つ目、カレーやシチュー、パスタソースなどはちょい足しをするのがおすすめです。
ちょい足し。
うん。例えば、
うん、
レトルトカレーにチーズ乗っけて、さらにオーブンで焼いて焼きカレーにする。
ああ、なるほど。
とか。
うん。
お粥のレトルトにまたまたチーズとか黒胡椒なんかを加えてリゾット風にするとか、
うん、
あとはハヤシソースをオムライスにかけてオムハヤシにしちゃうとか、
あ、なるほど、うん、いいね。
ハンバーグソースにそのまま使うっていうこともできますね。
うん、確かに。
で、一個私がやってみて美味しかったなってあるのが、
うん、
ミートソースと餃子の皮を使ってラザニアも作れちゃいます。
うん、ああ、確かにそれっぽい。
そう、あのラザニアのパスタの部分を餃子の皮で代用する。これむっちゃ簡単で美味しいのでおすすめです。
いいね。今度やってみようかな。
うん。また感想教えてください。うん、はい、では二つ目のおすすめレシピ。
うん、
これは私が学生の時一人暮らしをしていた時に非常に助かったレシピです。
うん、
魚肉ソーセージと卵と何かしらの野菜を炒めたもの。
一人暮らしっぽい。
そう。なんでかっていうと、うん、お肉、タンパク質取りたいけど、一人分作るのにお肉のパック買ってくるのってちょっと面倒だったりしたのね。
確かにね。
そう。で、そしたら、その魚肉ソーセージを1本使えば、それだけで済むから、うん、魚肉ソーセージと卵と、あとキャベツでも、もやしでも、何でも、さっと炒めるのが便利でした。
さっきも思ったけど、魚肉ソーセージはレトルト扱いなんだ。
そうそう、あのね、パウチの仕方がレトルトっていうことなので、あと、言い方が悪かった、今。袋状のものだけじゃなくて、
うん、
密封、あの、
はいはいはい、
密封されてるの、
密封されてるのね、
はい、はレトルトって扱いになるそうです。うん、そして3つ目ですね、
はい、
タンドリーチキンも作れちゃいます。
タンドリーチキン、
うん、タンドリーチキンというと、うん、鶏肉をヨーグルトとかスパイスに漬け込んだ後に焼くものなんだけれども、
うん、
これをなんとレトルトカレー一つで買い、あ、レトルトカレーとヨーグルトでできちゃうんですね。
マジ？
うん。やったことはないんだけど、おすすめで出てきて、うん、これはすごい美味しそうだなと思ったので、スパイスね、集めるだけで大変だったりするから。
うん、混ぜてつけて焼くだけ？
そうそうそう。
へえ。
そうです。
知らなかった。
うん、知らなかった。やってみます。
うん、
はい。といったところでおすすめレシピのご紹介でした。
うん、
もしですね、聞いていただいてる方でこんなんあるよっておすすめあったら教えてほしいなと思います。
やっぱちょい足しがいいよね。
うん、
なんていうか、学生とかの頃、実家で両親が共働きだったから、
うん、
あんまりこうご飯しっかりしたものが用意されなくて、
うんうん、
レトルトをかなり食べてたんだよね。
うん、
レトルトって具少ないし味気ないものが結構多いじゃない。
飽きちゃうしね。
まあ、そうなんだよね。だからちょっとそれで食べ過ぎて苦手意識があるね。
あ、そうなのか。そうかそうか。うん、まあ、食べ過ぎたらね、それはあるね。
まあ物にもよるし、最初に言ったように無印のカレーとかすごく美味しいんだけど、
うんうん、
やっぱちょっと足すのがやっぱいいよね。
うん、アレンジは、
うんうん、
無限大です。
うん、なるほどな。いいね。
はい、ということで今回はローリングストックのレトルト食品編としてお届けをしました。
うん、
次回は冷凍食品について扱っていこうと思います。はい、では本日はここまでです。
はい、
またねー。
さよなら。
この番組はご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはローマ字で、まずは心からだ @gmail.com です。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しています。 ツイッターをされている方は DM でも結構です。またご感想はハッシュタグカタカナで心体をつけてつぶやいてください。お待ちしております。